ギロチンと魔獣。日もすっかり落ちて、虫の声と月の光だけが照らす人気のない森の中、裸の少年が一人縛りつけられています。奇妙なのは、その少年の開かれた足の間に小型のギロチンが仕掛けられていることでした。小さいながら重そうなその歯は、少年の口にくわえられた紐によって支えられています。もし少年が少しでも顎の力を抜けば、その青白い斜めの歯は少年の大切なところを簡単に切り落としてしまうでしょう。一体なぜこの少年はこのような屈辱を受けているのでしょうか。少年は駆け出しの薬売りでした。旅をして土地の珍しい薬を手に入れては、次の土地で売る。彼ら薬売りはそうして暮らしていました。ただ身寄りもなく、仕事を始めたばかりの少年は知らなかったのです。少年の並べた中に、土地によっては売るだけで重罪になる薬があることを。異国の道端で店を広げていた少年は、突然憲兵に捕まり、そして裁かれ、執行されたのがこの刑だったのです。刑罰は日没から縛り付けられ、夜明けまで耐えられれば釈放でした。少しでも気を抜けば、少年の体の一部が切り離されてしまう恐怖に少年は必死でした。もう何時間耐えたことでしょう。夜もだいぶ更けました。顎は震え、不安定な体勢で足もしびれ、だんだん力もなくなってきます。それでも少年は必死に耐えようと気を張ります。だけど、このままの気力があれば、油断さえしなければ、夜明けまではなんとか耐えられるかもしれない。少年の心にいくらかの余裕が出てきたその時でした。今まで何の気配もしなかった森の中から、見たこともない影が現れたのです。音も立てずに、猫のような足取りでゆっくりと歩いてくるその姿は、明らかに人間のものではありませんでした。無造作に伸ばされた髪は、野生的な趣きながら、さらりときれいになびき、金色と赤の混じった細長い瞳孔は、夜でも怪しい輝きをたたえ、上等な生地を使ったであろう服を着たその女の子の下半身には、人間の首など簡単にもぎ取ってしまいそうな獣の四肢が伸びていました。少年の前に現れたのは、魔獣という生き物でした。こんばんは、人間さん。初めて見る魔獣に驚いて、どうしたらいいかわからない少年に届いたのは、優しい女性の声でした。君みたいな可愛い男の子は初めて見るよ。こんなところにつながれて、一体何をやったっていうの？聞かれても、 今の少年は挨拶を返すことも返事をすることもできません。ただ話が通じる相手だったということと、その少し気さくな態度に少年は少し安堵しました。なんとか助けてくれないかな。優しそうな魔獣の笑顔はとても可愛らしく、少年の心に安堵の次に来たのは羞恥でした。自分の一番恥ずかしいところを女の子の前にさらしてる。魔獣はそんな少年のもじもじとした心に気づいてか、今度は少年のそのさらされた部分に顔を寄せてきたのです。君、かわいいの持っているね。ぷにぷにしてそう。そう言うと、魔獣は少年の肌色のペニスを手に取ると、その感触を楽しむように撫で回したり、つまんだりしてくるのです。紐をくわえる少年に思わぬ動揺が走りました。恥ずかしがる少年を魔獣は楽しむかのように、さらにその先の皮を指先でつまみ剥くと、清めてない祈祷に鼻を寄せ匂いを嗅いできたのです。これには少年は恥ずかしくて顔をあからめながら、やめてという声にならない抵抗の声を上げました。おいしそうな匂いがするよ。これは童貞さんのおちんちんだね。そう言いながら、次はあーんと口を開けると、今度は少年のペニスを味見するように舐めしゃぶってきたのです。少年は匂いを嗅がれた上に味まで確かめられたことに羞恥心を隠せませんでした。それに加え、初めて味わう快感が襲ってきたのです。魔獣の舌は優しく丁寧にわずかな音を立てて、少年のピンク色の祈祷をねぶります。そうかと思えば、緩急をつけて突然吸い立て、強い快感を与えてくるのです。その度に少年はビクンと震え、危うく口にくわえた紐を離しそうになってしまいました。もうここまで来ると、魔獣の目的は明らかでした。しかし、無理やり口の紐を引っ張ればすぐに済む話なのでしょうが、この魔物はそれをしないのです。抵抗できない獲物をじっくりといたぶるのを楽しんでいるのです。少年がだんだん快楽に上り詰めてきた頃を見計らって、魔獣は口を離し、仕上げというように今度は指先でしごき始めました。 目を白黒させる少年の耳元でささやきます。
ねえ、まだ話してくれないの？私、あなたのおちんちん早く食べたいな。君のプリプリでピンク色のソーセージいっぱい噛んでゆっくり味わっておいしく食べてあげるから。
ここまで耐えてきた少年にもとうとう限界が訪れました。魔獣の攻めに少年の敏感なペニスはとうとう絶頂に達したのです。それと同時に少年の口からは紐が離れ、次の瞬間、重く信じられないほど鋭いギロチンの歯は少年の性器を根元から鋭利に切り落としてしまいました。呆然とする少年の目の前で魔獣は切り落とされた少年の性器を拾い、まずは先ほどと同じ優しい舌つきで先からあふれる精液のソースをなめしゃぶりました。しかし切り離されたその部分は少年にはもう快楽を伝えてはくれません。表面の精液をなめ取ったかと思うと、そのまま指で皮をむき、魔獣は柔らかい亀頭に牙を立て一気に食いちぎりました。まるでおやつを頬張るように少年の肉棒を少しずつ咀嚼し、肉片に変え飲み込んでいきます。君のおちんちん、美味しかったよ。とっても柔らかかったし、新鮮な歯ごたえと味がした。魔獣は、竿の部分を食べ終わると、今度は最後に残った精巣を一つずつ、ぐちゃぐちゃと噛みつぶして味わいました。これでもう君の男の子としての部分なくなっちゃうね。目の前で自分の大切な部分が食べられていくことに少年は抗議しようとしましたが、疲れた顎が動かず言葉にはなりませんでした。魔獣は少年の精気を食べ尽くすと、それだけで満足したのか、背を向けました。これ以上食べちゃうと、他のみんなに独り占めするなって怒られちゃうからね。周りのみんなも、君のこと、 とっても食べたくてしょうがないみたいだよ。今まで静かだと思っていた森の中からいくつもの二つの光が浮かび上がります。それはすべて少年のことを物欲しそうに見つめる目でした。魔獣の女の子が背を向け森の奥に立ち去ると、闇から出てきたのは数々の下等の魔獣でした。今日はご馳走のようです。みんなどの魔獣も少年の柔らかい肉を食べたくて待ちきれないようでした。あっという間に魔獣たちは少年を引きずり下ろすと、それぞれの肉の取り分を仲良くおいしそうに食べ始めました。翌朝、役人が形状を見に来ると、そこには地面に残る血の跡と、いくらかの骨が少し残されているだけでした。それらを片付けた役人たちはいつも通り、罪人は逃走後、行方不明とだけ報告書に書いて帰って行きました。